おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
私はこの本、またぎ奇談と、それからまたぎ聞き書き2冊読んだんであります。で、中どっちかにですね、若いまたぎの写真が出てくるんですが、
はい。
編み笠をかぶっておりまして、寒さ対策ね。顔は忍者のごとくで、鉄鋼脚半、漢字記わらじ姿。雪バカマと言いまして、ニッカポッカみたいな黒っぽいのを着ております。全体的に黒っぽいんですね。
はい。
そういう青年の姿が、そして腰には弾丸の帯、これを巻いて、
はい、
長い村田銃を背負った若いマタギの写真を見た。これを読みながら、ちょっと昔からの思いがあって、その疑問、を解決してくれるようなことが書いてないのかなと思ってめくったんですけども、私の疑問というのは、マタギとかっていう古い生き方をなさっている山岳農民の方の中に、縄文の匂いがするような行事が残ってないか。
うん、
武田はね、今、縄文探しに忙しいんですね。
はい。
ある人から聞いたんですが、日本語の中で方言と標準語があるけども、方言の中に縄文の言葉が生きてるんじゃないかと。縄文は滅びず、日本人の中で生きたという、思いがありまして、青森でなかな、カエルのことをビッキって言うんですよ。
ビッキ。
はい。博多でね、カエルのことを、俺ら子供の時にビキターンって言うんですよ。
へぇ
ー。北と南の方言が一致するんですね。
へぇ
ー。シャーシカーってわかる？
これ、九州ですよね。シャーシカー。意味は？
うるさい。
あ、うるさい。うん、シャーシカー。
いや、もうあれがもうシャーシカー。
はい。
と、青森もね、シャーシナーイって言うんですよ。
それも意味は？
同じなん
です。へぇ
ー。この青森の方言と九州の方言が一致するっていうのがね、日本人の言語の中に、私はこう、なんか縄文時代からの血脈を見るようで。
はい。
まあいいや。
はい、
そういうなんかこう暮らしぶりがマタギの人の中にあるんじゃないかなと思ってめくってたんですが、これはマタギ奇談の方、工藤さんがお書きになった方で、もうこうゾクッとしたんですが、青森マタギの怪奇談っていうのがあるんですよ。
はい、
山の中には特に冬山には魔物めいたことがあるんですね。じゃあこの話をしましょうか。これは青森マタギの出来事なんであります。明治35年1月23日のことであります。青森第5連隊、これが210名という大集団で青森市からですね、田茂木という村に入りまして、田茂木から八甲田へ向かうという石油行軍訓練が行われたんであります。
はい、
もう有名な話でありますから、辿りますね、事実を。その当時、猛吹雪でありまして、その猛吹雪の中を210名が八甲田に向かったっていう。
はい、
それよりも3日早い1月の20日、実は彼女さん、弘前からも第31連隊、福島大尉以下、37名が、逆サイドの弘前から11泊12日行程で、十和田湖を越え、田代温泉を経て、八甲田を目指してる。
はい。
もうこれ、映画にもなった話だから知ってるよね。
はい。
青森第5連隊の210名と、弘前隊の37名。これは、両方、全く知らされてないんだって。
はい。
わかる、はい、だから映画の中で、はい、高倉健さんと北大路さんが、はい、お互い気をつけていきましょうとか、
うんうんうん、
それから栗原小牧さんが健さんに向かって、はい、神田は、作甲田山中にてあなたとすれ違う、もう泣けてきた。あれはなかった。で、まあわかりやすいからもうこう行っちゃうか。またぎ連ですよ。
はい。
弘前第31連隊は、なんと、7人のマタギ案内人を雇って、進軍を開始したそうです。
はい、
まあ、映画でもそんな風になってましたよね。現実は7人ものマタギの案内人を雇って、27日午後より八甲田を目指す。夕方にかけて猛烈な吹雪。で、青森マタギである沢内哲太郎さん36歳は、福島大尉に 何度も吹雪の中、進軍中小進言。吹雪吹いたら八甲田登っちゃいけん。何遍も止める。
はい。
ところが、福島大は、やかましい、貴様らまたぎごときに何がわかる、我々は、八甲田を踏破するって言うこと聞かない。
はい。
しかも扱いは乱暴でしてね、休憩場所を探すために、またぎ、七人雇って五人を先回りさせて休むとこ探せ。二人は人質です。
ほう。
逃げ出したらこの二名のまたぎを食らすっていうもんですから、五人のまたぎはひっちゃきになって、吹雪の中をこの軍人さんを休ませるための山小屋を探すために先行で走ったという。で、その八甲田で見てはならないものを目撃するという八甲田の回でございます。この続きまた明日のまな板の上で。